では本日の聖書朗読の箇所はマタイの福音書7章13節から14節までです。新約聖書の12ページになります。マタイの福音書の7章13節14節になります。新約聖書の12ページになります。ではお読みいたします。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出すものはわずかです。今お読みいたしました箇所から本日は狭き門とはと題しまして、伊藤道夫牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。聖日礼拝にようこそおいでくださいました。今日読んでいただきました御言葉は、皆さんもよくご存知のことと思います。イエス様がこの三条の水訓、三条の教えとも申しますけれども、そこにおいてイエス様は狭き門について語られました。この狭き門という言葉は一般の社会においてもよく使われますけれども、また三条の水訓の中でも大変短い箇所でありますけれども、ここには本当に大変大切な、深く考えてみる必要のあるお言葉ではないかと思います。特にですね、この命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出すものはわずかですとおっしゃって、イエス様ご自身がおっしゃってるわけですね。今日はなぜイエス様はこのようにおっしゃるのかですね、そこのところをですねご一緒に考えてみたいと思います。一言お祈りさせていただきます。恵み深い私たちの父なる神様、私たちのために主イエス様は十字架に死なれ、墓に葬られた後、その墓からよみがえられ、今も生きてらっしゃる主イエス様の皆をあがめて賛美いたします。すぐる一週間も神様の一方的なご愛によって支えていただき、守り導いていただきましたことを心から感謝いたします。今も新型ウイルスの収束の見通しのない中でございますけれども、今朝敬愛する兄弟姉妹と共に主の御前に集い、神様を礼拝し、御言葉に耳を傾ける時を与えていただきましたことを感謝いたします。どうか今日開かれました御言葉からも主が私たちに語ってくださり、私たちの信仰が御言葉に培われて歩む日々となりますようお導きください。貧しい者が語ろうとしておりますので、聖霊の豊かな助けを今日も与えてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。皆さんはですね、狭き門というとですね、まず何を連想なさいますでしょうか。すぐに思いつくのは、難関の学校に入ることではないでしょうか。特に今年はですね、コロナウイルスのために 共通試験の成績だけで合否が決まるという、そういうことでした。一回勝負ですね。私の孫もちょうど受験期を迎えておりまして、倍率15倍というような話も聞きました。多くの人がその学校に入ることを望みまして、このですね、しかしこの試験に合格するのは大変難しい。入学できる定員は決まっていて、入ることが難しいわけですね。倍率15倍と申しますと、1人の人が合格するためには14人の人が不合格にならなければならないということですよね。大変な狭き門です。そのように一般社会ではよくこのようなことを狭き門と申します。狭い門と言わずに、この狭き門と文語帳で言われておりますのは、フランスの小説家にアンドレ・ジッドという人が書いたですね、ノーベル文学賞をもらった狭き門という有名な小説を意識してなのかもしれません。司法試験とか医者とか看護師になる国家試験はしっかりした知識と技術が必要ですから、厳しいのも当然かもしれません。しかし今日の聖書の箇所で語られている狭い門とは、そのように人間の努力や競争によって入るもんではありません。たくさん勉強しなければならないのでもない。また厳しい難行、苦行、荒行があるわけでもありません。それではイエス様のおっしゃる狭い門に入るには何によって入るのでしょうか。それは信じるということによってです。それもイエス・キリストというお方が私たちの罪のために十字架にかかられたという恵みを信じることによってです。狭い門は人の努力によってではなく、この神様の一方的な恵みによって入るもんなんですね。私はかつてこの弓道を始めた頃ですね、このことが分からずにだいぶ遠回りをしてしまいました。私はこの聖書が教えるような清いものではありませんし、ですから信じるにしてももっと学んでからでなければならないと思っていました。またもっと良い人間にならなければクリスチャンにはなれないと、そういうふうに考えていたのです。大変な勘違いだったんですね。そのような私がイエス様を信じるようになったのは、精神的に挫折を経験し社会に出て仕事に就くようになってからでした。仲間も与えられ、仕事にもやりがいを持って取り組んでいたんですけれども、しかし何を一生懸命にやっても心が満たされないんですね。自分が何のために生きているのか、その答えもどうしても得られませんでした。そのような中で導かれまして、開拓が始まったばかりの近くの教会に行ったのが始まりでした。 その教会の礼拝に参加しているうちに、聖書の言葉は単なる知識の言葉ではなく、今の自分自身に向けられているメッセージであることに気づいたのです。人は皆神様の前に例外なく罪人であり、自分もその罪人の一人であるということに気づかされました。しかしそのような私をさえも神様は愛してくださっていることを知ったのです。十字架にご自分の命をお捨てになってまでも愛してくださっている方がいらっしゃるんだということですね。それまでは聖書の言葉は勉強の対象でしかありませんでしたけれども、神様が私のために語られている神の言葉であることに気づかされました。そしてその教会に通ううちに、まだ聖書の中にはいっぱいわからないことがあったんですけれども、それでも信じてみたいという心が与えられたのです。私たちは聖書の内容を十分に理解したから信じるのではありません。また聖書の教えを実行できるようになったから救われるのでもありません。かつて私はそのように考えていましたので、何か神様ではなく自分の能力とか力に頼って信じようとしていたのです。しかし聖書は信仰なしにはどこまで行っても人間は罪人であることを明らかにしています。第一コリント人への手紙1章の21節というところに、新約聖書の327ページですけれども、第一コリント人への手紙の1章の21節というところですね、もしお開きになれたら開いてご覧になりますと、ここにはこのように書かれてあります。327ページ、新約聖書の327ページ、第一コリント人への手紙1章の21節ですけれども、ここに神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることはありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのですと記されております。この御言葉は罪によって滅びるはずの私たちが神の言葉を信じる信仰によって永遠に生きるものとされると示されています。人間の知恵や行いというものは神様の前には不完全であり、罪の支配のもとにあるのです。これは人間の努力によってではどうにもならないものです。そのような者たちを罪から完全に解放し救いに導くために、イエス様は十字架にかかられ私たちの罪をすべて負ってくださいました。そのことを信じるときに 私たちは無償でただで救われ永遠の命をいただくのです。しかしそれならばなぜ聖書で狭いもんと言われるのでしょうか。恵みによって信じるだけで誰でも救われるのなら広いもんと呼ばれてもいいように思います。しかしそれは私たちが入るべき門が狭いという事実は変わらないのです。私たち一人一人が救いに入るための門、それはやはり狭い門なんですね。そのことをですね、別の箇所のイエス様の教えを通して考えてみたいと思います。福音書に繰り返し出てくる金持ちの青年と言われる箇所ですけども、マタイの福音書19章の16節からそのことが書かれてあります。そのマタイの福音書の19章の23節24節を見ていただきますと、新約聖書の39ページですけども、そこの19章の23節24節を見ていただきますと、イエス様はこのように言われました。そのことでイエスは弟子たちに言われた。まことにあなた方に言います。金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。もう一度あなた方に言います。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方が優しいのです。と言われました。この針の穴っていうのは本当に小さいですよね。私は子供の頃祖母と一緒に生活しておりまして、祖母は目が悪くなりましてですね、縫い物をするときにこの針の穴にこの糸を通すことがですねなかなかできずに、よくこの針に糸を通してくれって祖母に頼まれました。私もですね、針の穴にですね、この細い糸を通すのもですね、何回かやらないと入らないんですね。それは難しいなと思って、でもいつもですね、祖母に頼まれているように、その針の目に糸を通しておりました。しかしここではなんと、ラクダが針の穴を通る方が優しいとおっしゃってるんですね。ラクダっていうのはですね、牛とか馬よりもはるかに大きいんです。よく砂漠のようなところを旅する乗り物って言ったら、当時は乗り物がありませんから、ラクダに乗ったんですね。ラクダにはいろんな荷物を積んで、そしてラクダに乗るわけですけれども、足が長くてですね、大きいんですね。その大きなラクダがですね、小さな針の穴を通るよりも、その金持ちが天の御国に入るのは難しいとおっしゃる。要するにラクダがですね、針の穴を通る方が優しいんだっておっしゃったわけですよね。驚くべきこの例えであります。全く不可能であるってことなんですね。この箇所に出てくる青年は金持ちであるだけでなく、この立派な人間でした。幼い頃から聖書を読み、その教えを真面目に守ってきた人でした。 しかし彼は自分に何が欠けているのかが分かっていなかったのです。自分は完全だと思ってたんですね。そこでイエス様は、完全になりたいのなら自分の財産を売り払い、貧しい人のために施しなさい、そうすれば天に宝を積むことになると言われました。しかし青年はそれができずに、イエス様の前から立ち去っていったと書かれてあるわけです。ここで問題だったのは、彼が財産を売り払うことができなかったということではありません。自分が不完全なものであることを知らなかったことです。ですからイエス様は彼に、自分の財産を売り払い貧しい人に施しなさいとおっしゃることを通して、彼にですね、人間は不完全なものであることを示そうとなさっていらっしゃったのです。それでイエス様は、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいと言われたのです。これは青年のことだけを言っているのではありません。お金だけでなく、才能や容姿やプライドによって自分はできると思っているすべての人に対して、イエス様はあなたにはできないと言われています。その意味では、この言葉は世の中の価値観に従って、努力や競争によって何かを成し遂げようとする私たち一人一人に対して言われた言葉であるわけです。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのですとは、本当に警告に満ちた私たちへの御言葉です。ですから私たちが救いに預かるというのは、ラクダが針の穴を通るほど難しいことなんだなということが分かりますね。自分という人間が自らの傲慢さに気づき、罪を認め、その罪を悔い改めて、イエス様を信じる救いに入るということは、それはやはり狭い門に入るということなのです。イエス様は金持ちの青年が去った後で、それならば誰が一体救われるのですかという問いに対して、その解決の道をこのように言われました。マタイの福音書19章の26節のところでですね、イエス様がおっしゃったお言葉です。それは人にはできないことですが、神にはどんなことでもできますとおっしゃいました。救いに至る狭い門を入ることは、自分の力では不可能なことです。しかし神様に頼るならば、神様にはそれがおできになるのです。なんと感謝なことでしょうか。私たちが今信じているということは、 ああそうなんだ、自分の力によった、よったのではないんだ、神様の恵みによってこの狭い門に入らせていただいているということを覚えたいと思うのです。そしてイエス様がおっしゃいましたもう一つのことは、狭い門から入る私たちは細い道を歩くと言われました。それはどういうことでしょうか。イエス様を信じて狭い門を入る私たちの人生はどういうものなのでしょうか。私はクリスチャンになったばかりの頃、イエス様を信じてバプテスマを、洗礼を受けたならば、その信仰によって人生の問題は全くなくなるように思っていました。その道は何の葛藤もなく、細い道ではなく広い道のように考えていた時がありました。しかし実際にはそうでないことを私たちは知っていますね。イエス様を信じるがゆえに喜びや平安が与えられますと同時に、日々の生活の中でいろいろな葛藤を感じたりします。また家族や一般社会の中で信仰を持っているがゆえに周りの人たちと摩擦が生まれたりすることもあります。また何が神様の御心であるのか分からなかったり迷ったり、またある時は信仰的に落ち込んだりすることもありますね。信仰生活の中で私たちはさまざまな戦いのよう、霊的な戦いのようなものを経験します。それは私たちを神様から引き離そうとする、目には見えないんですけれどもサタンの巧妙な霊的な戦いです。それは本当に細い道ではないでしょうか。イエス様は信仰を持とうとする人たちに良いことばかりはおっしゃいませんでした。命に至るもんはなんと狭く、その道はなんと細いことでしょうと言われたのです。本当にイエス様って率直なお方でいらっしゃるんですね。そのことを知っておくようにあらかじめ言ってくださっているんですね。なぜそうおっしゃっていらっしゃるのでしょうか。その本当の理由は、信仰生活は私たちが自分自身の力に頼ることではなく、神様の力に信頼するようになることだからです。多くの場合、主の示される細い道は二つの極端な道の間に存在するようです。例えば 私たちが聖書を読もうとする時のことを考えてみますと、聖書を読むということは生きた神様のお言葉をいただくことですから、日々聖書を読み続けることは大切なことですし、それは喜びでもあります。しかしそれを自分の力で頑張って続けようとするならどうなるでしょうか。私たちは途端に苦しくなり、体調が悪くて聖書を読めない時があるとひどく落ち込んだりしてしまいやすいものです。これはいわゆるこう律法主義って言いますかですね、言い換えればねばならない主義ですね。このクリスチャンがそういうふうにこうしなければならない、ああしなければならないといった場合には、神様の恵みに頼る生き方とは反した生き方になってしまいます。私たちは何かをしなければ救われないのではなく、イエス様の一方的な恵みによって救われるのです。しかしそうかといって、では聖書を読む必要がないのかというと、それも違います。このように私たちの前には二つの極端な道が広がっていて、そしてその間に神様の御心の細い道があるんですね。これは本当に聖書を読もうとする時でも、礼拝でありましても、祈りでありましても、互いに愛することにおいてでありましても、同じことが言えるのではないでしょうか。私たちは自分の力だけでそれらのことを継続的に成していくことはできません。しかし私たちが自分の力に頼らずに、イエス様の恵みによってその命に至る細い道を私たちも歩めるように、神様が助けてくださるのです。それは日々神様の御声を聞きながら歩み続ける道です。狭い門は命に至る本当の道であり、細い道は命に至る本当の細い道なのです。その道は安全です。神様に守られているからです。今日の聖書が伝える細い門、狭い道とは、何よりもまずイエス様ご自身が歩まれた道でもあります。イエス様は神の御子でいらっしゃり、全く罪のないご存在でありながら、罪人の一人となられ、最も残酷で屈辱的な処刑方法である十字架にかけられ死なれました。それが人間を救うための唯一の道であったからです。罪の中にあるすべての人間を救うために、罪のないイエス様がそのすべての罪を背負って死んでくださいました。イエス様が十字架という最も細い門を入られ、命に至る最も細い道を歩まれたことによりまして、今日私たちが あるのです。ですから私たちが与えられた日々の歩みの中で狭い門、細い道を歩めるようにイエス様は私たちと一緒にその門を入り、その道を歩んでくださるのです。マタイの福音書11章の28節30節のところにはですね、この有名なお言葉ですけれども、ここのところに、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさいというお言葉ありますね。皆さんももう暗唱していらっしゃる方もあるかもしれませんけども、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ます、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからですと言われました。イエス様は心が柔和でへり下っていらっしゃいますので、私たちのゆっくりした歩みに歩調を合わせてくださいまして、一緒に歩いてくださるんです。この首輝きを追うっていうのは一緒に歩くという意味ですね。イエス様と私たちは一緒に歩くんですけども、イエス様は私たちをぐいぐいぐいぐい引っ張ったりはなさいません。私たちに歩調を合わせてくださいまして、イエス様が蹴り下られて歩む、その歩みに合わせて私たちも歩めるように一緒に歩んでくださるんですね。ですから私の荷は軽いとおっしゃっているんですね。ですからこのイエス様が一緒に歩いてくださるのですから、狭い門から入りましょう、細い道を歩みましょう。この道は私たちを滅びではなく本当の命に至らせる道だからです。日々イエス様と共にこの道を歩んでいきましょう。それでは一言お祈りさせていただきます。手首深い父なる神様、今朝敬愛する方々と共に4月の第二聖日の礼拝に共に集い、共に神様に礼拝を捧げすることができましたことを感謝いたします。狭い門から入りなさいとお勧めをいただき、心から感謝いたします。私たちは自分の力では命に至る細い門に入ったり、細い道を歩んだりはできませんけれども、私たちが自分に頼らず神様に頼るときに、神様にはそれがおできになることを教えていただき感謝いたします。イエス様は神の子でいらっしゃりながら、全く罪のないお方でありながら、罪人の一人となられ、私たちのために十字架という最も細い門を入られ、最も細い道を通られたことにより、 私たちの唯一の救いの道となってくださったことを感謝いたします。私たちの力はまことに弱いものですけども、自らにより頼むのではなく、神様の道からにより頼みつつ、命に至る門、狭き道を歩ませていただけますようにお導きください。今日在宅において礼拝した敬愛する兄弟姉妹の信仰も祝福してください。今日与えていただきました御言葉を心から感謝して、尊い私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで、新聖歌457番、憂いと罪より、これを賛美しましょう。